はい、どうもお疲れ様です。井上です。今日は外で撮ってます。毎日じゃないんですけど、だいたい朝30分から1時間くらい仕事したら、買い物がてら、近所の大きめの公園に来るんですけど、ね、引っ越したらここ来れなくなるのがちょっとやだなと思って、森というか木が生い茂っててね、いろんなところに結構自然に囲まれてるんで、まあいい感じなんですよね。自然が、まあストレスとか、まあ体の炎症を抑えたりとか、そういったことに影響するっていう研究論文がたくさん出てるらしいので、なるべく自然には触れておきたいんですけど、まあ地元にあるような小さい、地元というかその辺にあるようなね、都会にあるような小さい公園でも全然効果はあるらしいんですけど、まあやっぱどうせだったらね、木がいっぱいあるような大きい公園行きたいなって思っちゃいますよね。まあ引っ越したらここ来れなくなるのちょっと残念ですね。で、今日は瞑想の話なんですけど、最近ちょっと不眠がひどくて、不眠がひどいっていうか、ちょっとよくわかんないんですけど、睡眠が二層型になってんのかなと思って、まぁ、ちょっとこれに関してはまだわかってない、ただ単純にストレスが溜まって夜起きちゃうだけなのかもわかんないんですけど、まあ、とにかく夜中に一回起きちゃうんですよね。で、寝られる時も結構あるんだけど、最近はちょっとそんな無理に寝るのがストレスになっちゃうので、むしろ、夜中にね、その電気つけてって言っても、あの弱めのねやつですけど、タフライトっていう、シリーズがあって、 KK テクノロジーだっけな、ちょっと会社名忘れちゃったんだけど、そこが出してるろうそくの炎に近いくらいのケルビンっていうか色温度ですね、それを出してくれる電球があるんですけど、それをねいくつか持ってるんですが、それのまあちょっと強めの、明るさが強めのバージョンを間接照明にしてつけて、で本読んだりとか、筆記開示ですね、自分の頭の中にあるものを全部書き出してストレス発散するっていう方法ですけど、それをやったりとか、まあ、してるんですけど、瞑想もできるなと思って、これあのテクノロジーというか、まあ、産業革命以前の人間がどういった生活をしてたのかっていう、まあ、人間っていうか西洋人を研究した研究なんですけど、なんかね、夜中に一回起きて1時間から3時間くらいの間、こうまあパートナーとの性交渉であったりとか、瞑想をしたりとか内省をしたりとか、まあ、家事とか雑務とかそういったことをしてたんだよみたいなことを研究してますみたいなね話をハフィントンポストに書いてあったのを読みまして、まあ、テッドでもね、同じような講演があるんですけど、夜中に結構、人工光がなかった時代っていうのは夜中に一回起きて何かしらの活動をしてたらしいんですよね。で、僕自身何かできないかなと思ったんだけど、まあ、雑務っていうほどの雑務はないし、まあ、基本的にそういうのってパソコンつけなきゃいけないんであんま良くないじゃないですか。夜中にねパソコンつけちゃうとブルーライトもあるし強い光だしっていうことで、まあ、光調整したらいけるかもわかんないけど、まだちょっと活動がね、活動というか自分の睡眠状態が分かってないので、あまり睡眠に悪影響がありそうなことは取り入れたくないんですよね。だから読書とか引き返しやってたんだけど、瞑想もしてたんだと思って、その記事読んでね、あの昔の人は夜中に起きて瞑想してたりしたりしてたんだと思って、まあ、改めてね瞑想でもしてみようかなと思っていろいろ調べてまして、ちょっと名前忘れちゃったんで申し訳ないんですけど、 YouTube でね論文をいろいろ発表してる論文 YouTuber の方が、まあ、何人かいらっしゃるじゃないですか。その中の一人が瞑想についてのね論文を紹介してたんですよ。で、その中でゲイリー・ウェバーっていう人が、まあ、瞑想家の人ですけど、その人の脳の活動を調べたところ、ゲイリー・ウェバーみたいにその瞑想をねかなり習熟した瞑想をする人たちっていうのはデフォルトモードネットワークっていう脳の活動が抑制されてたんですよね。これはあの脳の中を整理するための機能なんですけど、まあ、脳が休まらない原因にもなってるんですよね。まあ、何もしてない時にこのデフォルトモードネットワークっていうものが脳の中でわちゃわちゃと動いてるっていう感じらしいんですけど、まあ、瞑想家の人たちっていうのはこれが結構抑制されるされてるらしいんですよね。その瞑想をする前の段階からで、瞑想をあんまりしない人でも瞑想するとこのデフォルトモードネットワークは抑制されるらしいんですけど、 まあ、要は、ね、脳の機能が向上してそういう状態になるっていうことなんでしょうね。でですね、それともう一つ、そのゲイリー・ウェバーっていう人がこの、世界というか外界との連続感みたいな表現をしてるらしいんですよね。その瞑想を習熟した後の自分の感覚っていうもの、外界との連続感、なんか瞑想すると宇宙と一体感がみたいなね、ちょっとスピリチュアルな話ですけど、そういう表現をしたりとかするしてる本とかね、瞑想の記事とかがあるんですが、これもなんか脳科学的に証明されてるらしくて、まあ要はそういう状態、そういう感覚っていうものは実際に存在するみたいなんですよね。それがまあ明らかになった論文だったらしいです。ちょっと論文の詳細忘れちゃったんで、もし可能だったらまたブログ記事に書くか、このポッドキャストのリンクにでも概要とかのねところにリンクでも貼っとこうかなと思うんですが、まあ、ブッダの、研究というかブッダについて書かれた書籍とかでも瞑想に関して得られるものっていうもので、そういうなんかこう無常とかね、そういったものの表現をしてるじゃないですか。まあ、自分っていうものはそもそも存在しなくて、世の中っていうものはその粒子素粒子が常にこう絶えず動いていて、その一瞬一瞬の出来事として今自分自身っていうものが一瞬として存在してるだけであるみたいな話ですよね。ちょっと表現しがたいんですけど、で自分自身を構成しているそういった素粒子とか、まあ、そういう微粒子とかね、そういったものっていうものも、常に切り替わっている。だから、どのくらいだったか忘れましたけど、何年か、まあ、数年とかだったかな、忘れましたけどね、ちょっと詳しいことは、もう完全に自分を構成している微粒子っていうもの、まあ、原子とか分子とか、まあ、そういったものですよね。なんて言えばいいか、ちょっと僕は物理ダメ男だったんでなんて言えばいいのか分かんないけど、そういう微粒子っていうものは完全に入れ替わっちゃうらしいんですよね。まあ、そういったことをね、無常と仏教では表現するらしいんですよ。常に、移り変わっているから、固定されたその存在っていうもの、ずっと固定された存在っていうものはないんだよみたいな話ですね。でこういうことを言葉でいくら理解したところで結局わからないんですよね。でそれをどうしたら可能になるかっていうと、今まではスピリチュアルな感覚として瞑想すればそれを実体験として体験することができるよみたいな話だったんだけど、これが科学的にね、証明されたのではないかっていう、まあ、あくまでもではないかレベルですけど、そういった論文がありましたよっていう動画だったんですね。で瞑想にはまあビジネス系でもよく最近取り上げられてるので、瞑想の効果というか集中力アップとか記憶力アップとかいろいろ言われますけど、マインドフルな状態っていうのは目の前のことに集中できるので不安とかそういったものから解放されやすいんですよね。で森田療法とか、まあ、日本の心理療法ですけど森田療法、あとはアクセプタンスコミットメントセラピーっていう ACT って書いてアクトって呼ぶ、これもよく紹介してますけど、これも心理療法ですね。あとはニーバーの祈りとかアランの幸福論とか、こういったものでよく語られているのは、心配する時間なんてそもそも無駄だから、まあ、そういった感情を持つことは、マイナスでしかないから、そういったものはまあスルーしておいて目の前にあることをやっていきましょうねみたいな感じの結論に至ってるんですよね。それが精神的なその精神疾患とかに苦しめられている人へのアドバイスとして語られているのが心理療法で、まあビジネス系の書籍であれば、まあ、成功するために必要なのは行動であるからみたいな風に語られていることもありますよね。ホリエモンも、確か心配する時間っていうのが一番無駄だから、そういったものはほっといてやることやれよみたいな話をよくしてますし、まあ、処世術として目の前にあることにとにかく集中して行動し続けるっていうのは、まあ、心理的にもそうですし、まあ、ビジネス的な意味での成果っていう意味でも、プラスになることなんですよね。それを、まあ、こう訓練する方法として瞑想っていうのはいい方法だと思います。もちろんこれが自然にできるのがベストですけど、これ自然にできる人ってどういう人かっていうとサイコパスとかなんですよね、実は。だからその成功者にはサイコパスが多いみたいなね話がちょいちょいいるよみたいな話が出てくることもありますけど、 実際目の前のことに行動し続けるって結構普通の人は大変なんですよね。その原因の一つとして現代だったらスマートフォンですよね。まあインターネットもそうですけど、こういろんな情報がありふれてるから、いろんな情報をインプットする方が簡単で、アウトプットすることに意識を向けるのっていうのはクソ難しくなってる。で、あらゆる行動心理学とかを利用して人の時間を奪うような仕組みのビジネスモデルっていうのがたくさんできてるわけですよね。僕らはお金を使うより時間を使ってその経済を回していくような存在にされていってるわけなので、まあ広告をいっぱい見てくれる方が嬉しいわけですよね。多くのウェブサービスを提供してる側っていうのは。だからそれってどういうことかっていうと、時間を使ってくださいねっていうことになってると。だったらまあそういう刺激をね、もっと使いたいって思うような刺激をふんだんにサービスの中に盛り込むことが、まあ、合理的な方法っていうことになってくるので、僕らの時間っていうのは常に奪われ続けてるわけですよね。それに気づける、そういった中毒症状に気づけるっていうのはすごく大事なんだけど、これはいわば、内省とか俯瞰、自己俯瞰ですね、こういった能力を鍛えることによって克服することができるので、そういった意味でも瞑想っていうのはすごく重要な方、有効な方法なんじゃないかなと個人的には思います。で、公園に来てね、ぼんやり瞑想したりとかっていうのもまあいいなと思って公園に来てるんですけど、まあ、夜中にやるのもそうですし、結構ね楽しいんですよ、無音な時間っていうのは。ストレス溜まってきたりとか不安になったりとかすると、ラジオ聞いたり YouTube の動画流しっぱなしにしたりとか、ドラマずっと流してたりとかよくしてたんですけど、やっぱながら活動っていうのは脳に悪いですし、まあ、運動しながらだったら別にまあそんなに、ね、悪くなくて、デュアルタスクって呼ばれるものになるらしいんですけど、基本的にはマルチタスクとして脳に対してはねマイナスの条件を揃えてしまうらしいので、あんまながらって良くないんですよね。で、実際ここ数日間完全に無音になる時間を相当増やしたんですよ。もうなんだパソコンつけたらすぐラジオみたいなのをやめて、無音で仕事して、まあまあせいぜい自然音を流すとかね、その程度にしておいて仕事するみたいな。で、意識的に無音の時間を作るようにして、Bluetooth のヘッドホンを、使わないようにして家事をしたりとか、歯磨きするときにずっとラジオ聞いてたんだけど、それもちょっと控えめにしたりとか、そういったことをしているとですね、なんかかなり精神的には安定してきましたね。で、目の前のことに集中するっていうのをゲーム感覚、瞑想っていうとすごく真面目にやりましょうみたいな感じになっちゃうんですけど、なんか堅苦しいんでね、でもゲーム感覚なんですよ。集中がそれたら集中を戻すみたいなことをただやることによって、まあ、筋トレみたいなもんですよね。脳の筋トレだと思って楽しんでると、なんかこうすごくね、昔というかここ1年くらい精神状態がすごくあやふやだったんだけど、それがもうすっきり解放された感じになってきましたね。まあ、瞑想自体が、まあ、僕は歴が、まあ、やったりやらなかったりではあるんですけど、歴は長いので、もしかしたら何かこうブレイクスルーみたいなものを、超えちゃったのかも分かんないんですけど、まあ、なかなかいいなと思って、すっきりするし、学ばなきゃいけないんだって思う意識、これってすごくしんどいんですよね。学ばなきゃとか仕事しなきゃって思う意識っていうのはしんどいので、まあ、仕事する時間をしっかり管理して、定期的なアウトプットをこなして、で定期的なインプットもこなして、でそれ以外の時間はゆったり内省でもしてた方がいい、内省瞑想でもしてた方がいいなみたいな、そのくらいの方がね気楽でいいなと。でそうすることによって睡眠に関するストレスっていうのも減らせられるんじゃないかなって思ったんです。ちょっと長くなっちゃったんですけど、最初の話に戻すと、睡眠ってその自分が寝れてないって思うと余計にダメになっちゃうので、まあ、メンタル的にねダメージが大きくなっちゃうので、睡眠に対してもっと気楽に捉えられるようになりたいなって思ったんですよ。そのためにはどうするかっていうと、日頃の仕事っていうのをしっかりこなして、仕事に対するこう締め切りへの焦燥感みたいなものをなくすことっていうのはすごく重要だと思ったんですよね。だから集中力を維持しなきゃいけないし、仕事の生産性っていうものを高めなきゃいけない。そしたらどうするかっていうと、やっぱり音がない作業をする方がいい。ながら作業をしないよりするより、音を切ってしまって仕事自身に集中した方がいいっていうことになりますよね。仕事もマインドフルに、まあ、瞑想状態 を利用しようと思えば全然できるんですよね。自分が今目の前にやってることに集中するのが瞑想状態なので、まあ、やりようによってはね、あの仕事も瞑想にとって変わるものにすることもできるわけです。なので、まあ、仕事の効率を上げて睡眠っていうものを、まあ、もっとフランクに捉えられるようになればいいなと思って、まあ、その一つとして瞑想を利用するのはありかなとか、そんなことを思って最近取り組んでおりますというお話でした。なんかね5分ぐらいでまとめたいんだけど、ちょっとダラダラとね、持ってるものを全部口に出しちゃうんで長くなっちゃいますね。ちょっとこの辺反省したいなと思います。では、今日はこの辺でお疲れ様でした。井上犬雄でした。